Aru, yume chi no seisho ka nitsuite chotto kangaetai to omaimasu ga. Martin Luther wa, seisho wa furui mono demo nakereba, atarashii mono demo nai seisho wa eien no mono de aru. To iimashita shi, Newton wa ikanaru sekai rekishi ni okuru yori mo, seisho no naka ni wa yori tashikana shinri ga sonzai suruto. Wolfgang Goethe wa, watashi ga koku ni tsunagare, tada issatsu no hon o mochikomu koto o yurusaru to shitara, watashi wa seisho o erabimasu to. Napoleon wa, seisho wa tanaru shomotsu dewa nai, sore ni hantai suru subete no mono o seifuku suru chikara o motsu ikimono de aru. Indo no Ganji wa, watashi mo shougai ni mottomo fukai eiki o ataeta shomotsu wa seisho de aru. Lincoln wa, seisho wa, kami ga ninge ni tamawatta mottomo suparashii tamamono de aru. Ninge no koufuku ni totte nozomashii mono wa subete seisho no naka ni omaretiru. Roosevelt wa, seisho o oshienai tannaru kyoiku wa mu sekinin na hito ni 鉄砲は多数なものである。また山室軍兵は聖書は世界無に宇宙第一の書物であるといったのであります。前に始まったテーマについて、すなわち御言葉を 述べ伝えるものとしての預言者について、もう少し考えてみたいと思います。主なる神が差し出し人であり、人間が受け取り人であります。預言者たちは神の声を聞き、御言葉を受け取る わけです。預言者たちは神の御言葉を述べ伝えるものとなります。このようにして特別に神によって召し出された人々のことを聖書は預言者述べ伝えるものと呼んでます。したがって預言者はいわば神の通り良き管のようなものであり、預言者は御言葉を直接主なる神から受け取り、それをさらに人間に 伝えるわけです。すなわち預言者の特別な使命は主なる神から受け取った御言葉を人間に伝えることにほかなりません。このように聞いたことをそのままの形で伝えることを聖書は霊感と呼んでいます。預言者は神の啓示を直接見たり聞いたりします。 主なる神は行動する御方であり、御言葉を与えてくださる方です。これに対して預言者は単に受け身的に参加し、見たり聞いたりするだけです。神の御言葉はいわば預言者たちを襲ったのです。決して預言者たちが自分勝手に作り上げたものではありません。 イサヤは前回学びましたように、主を見たのであり、主の声を聞いたのであります。そして彼は 自分の無力さ、罪深さを知るようになっただけではなく、彼は主の恵みによって清められ、用いられる器となったのです。エレミアもまた同じことを経験しました。主の御言葉が彼に望んだのです。しかも全く直接望んだのです。すなわち次の通りです。エレミア記一章九節。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた、今私の言葉をあなたの口に授けたと。私たちは普通イサヤからマラキまでの預言者たちを文字通り預言者と呼びますが、聖書は主なる神が直接お語りになられたすべての人たちを預言者と呼びます。彼らはただ単に将来起こるべきことだけではなく、現在のこと、あるいは過去のことをも述べ伝えます。彼らは神から受け取った言葉を述べ伝えます。ですからモーセは自分のことを預言者と呼んだのです。申命記18章15節に、あなたの神主はあなたの内から、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる、彼に聞き従わなければならないとあります。同じようにダビデは預言者と呼ばれ、そして大部分ダビデによって書かれた詩編は神の直接の言葉と呼ばれます。使徒行伝2章31節と31節に、これは預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位に就かせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのですとあります。聖書が旧約聖書全体をまとめようとすると、モーセと預言者たちということが一般に言われているわけですが、したがってまた歴史的な書物も預言者によって書かれたものであるゆえに神の御言葉となるわけです。ルカ伝16章29節に、しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者があります、その言うことを聞くべきです。また24章の27節に、それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてあることがあろう、彼らに解き明かされたとあります。神は預言者たちの口を通して語られました。これは聖書のはっきりとした証言です。使徒行伝から3箇所見てみたいと思います。使徒行伝一章の中6節、兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて聖霊がダビデの口を通して予言された。聖書の言葉は成就しなければならなかったのですとあります。三章十八節、しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難のあらかじめ語っておられたことをこのように 実現されましたと。4章25節、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ちもろもろのためは虚しいことを図るのかと。この証言はなんと力強いものでしょうか。旧約聖書の統一された証言は神の御言葉です。これはまことに神が預言者たちに語られた御言葉です。預言者たちの言葉、すなわち旧約聖書が神の御言葉であるということが歴然とした事実であるとすると、その御言葉を聞く者は真剣に聞く耳を持つべきであり、主なる神の御言葉としてそれを絶対に肯定することが要求されます。従って旧約聖書全体の誤解されない要求は聞け、従いというものです。申命記18章19節に、私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば、私が彼に責任の問うとあります。また詩編95編7節と8節を読み出します。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日もし御声を聞くなら